種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
どうもオレンジです。結局ね、和田弁ですよ。
ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジよろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、毎週ね、気になるドラマの感想、考察、思いつきなどなどいろいろ語らっているコーナーでございますけれども、はい、今回はですね、僕が新たに提唱するといいますか、まあ、こんなジャンルがあるんじゃないのみたいなことを、まあ、出したいがためにちょっと無理やりいろいろとまとめてみた企画ですので、
まあ色々とね、はい、そのジャンルが何、今生まれつつあるみたいな、それともこれを見た方がいいみたいな、どういう感じなんですか？
なんかジャンルになりつつあるんじゃないかっていうところがあるんですよね。
状況分析みたいな、うん、そういうことなのかな、う
ん、最近の特に傾向なんじゃないかなっていうところで、
はい、
考えさせていただきました。で、ということですね、今回のテーマですが、
はい、
テレ東深夜の得意技、イヤドラについてお話したいなと思っております。
お、イヤドラ、どういう字書くの？
癒しのドラマと書いて、イヤドラなんですけど。
ああ、なんか、イヤミスみたいな感じで、ちょっとドキッとしたけど、そういうことじゃないですね。
はい。逆にね、イヤドラの、その嫌なバージョンのイヤドラっていうのは僕の中にもあるんですけど、これはちょっとね、これから先、福田雄一さんのドラマとかが始まったタイミングでちょっとやりたいなと思ってるんですけど、
はい。
はいはい。今回は癒しの方でございます。
なるほど。
ということですね、このイヤドラというものなんですけど、
うん、
僕はこのイヤドラというものをなんか見ていて癒されるだけのドラマっていうふうに定義づけてます。
おお、だけっていうことはつまりもう混じりっけなしの癒しオンリーっていう、
混じりっけ時々あるんですけど、はい、そのフォーマットとしてというか、はい、方向性としてなんか癒すっていうことだけを考えてるようなドラマっていうふうに僕は考えていくつかピックアップしてみましたので、
う
ん、ちょっと紹介してい
きましょう。はいはい。
持っております。ということですね、このイヤドラなんですけど、うん、僕、この、いや、そんなに真剣にこう構えられてもあれなんで、こう緩く聞いてまいりますですけど、うんうん、
はい、
テレビ東京の、深夜のドラマで、ここ数回ですかね、まあ、クールごとに3クールとか4クールとか、まあ、この数クールぐらいの中でよく見られる傾向だなと思っているんですけど、例えばですね、最近で言うと、というか今やっているこの7月期ですか、2020年夏に始まったもので言うと、女子グルメバーガー部という、あ、正式名称違うな、何だっけ、正式名称間違えちゃった、いいのかな、これで合ってますね、女子グルメバーガー部というドラマ25という枠でやっているドラマと、あと、フロガールという、ドラマ。この二つがイヤドラに入るんじゃないかなと思っているんですけど。
ほうほう。
これで、まあ、テレ東の深夜ドラマってさっき言ったんですけど、他のテレ東の深夜ドラマとの違いとしては、他がちゃんとこうドラマ性、うん、物語の展開とか、役者のその、役の感情の揺れ浮きとか、ちゃんとドラマ的な側面にフォーカス育てて、一応そのドラマとして展開させよう、その作品の中で例えば成長させるであるとか、何らかの変化を与えるであるとか、キャラクターを何らか変化を及ぼすとかっていうところにちゃんとフォーカスを置いてるのに対して、そこら辺をちゃんと描かない、基本的にはその場その場におけるなんか楽しければいいよねとか、なんか今幸せだよねみたいな感じをこう描写することにフォーカスを当てているっていうところが、個人的にはちょっと特徴かなと思ってます。うん、で、この傾向が、起きたのが、僕は孤独のグルメという作品が、テレビ東京のドラマとして一個成功したからなのかなと思っているところがあります。
うん、
っていうのも、まあ、孤独のグルメについては井之頭さんというキャラクターの、まあ、ちゃんとそのなんていうんだろう、内面的な描写とかも描いていたんですけど、やっぱり孤独のグルメで強かったのっていうのは、リアルの実際にあるお店で、掘り出し物とか、あんまり世の中に知られてないけど、一人で行っても落ち着いて食べるうち実は美味しいっていうところ、そのロケーションも含めた魅力っていうのが掛け算になって、すごく話題になったところがあると思っていて、その 現実のなんか魅力的なものと掛け算すればある程度のドラマとしては成り立つんじゃないかみたいなところが、この孤独のグルメっていう作品の成功を元に、まあその後もね、後陣でまあ銭湯酒とか、サウナの茶道とか様々なパターンに展開してるんですけど、この孤独のグルメっていうのが成功したからこそこういったものが生まれ得たんじゃないかなと思っていたりします。で、さらに、この、イヤドラという枠、まあ、その枠の中で掛け算を何らかするんですよ。例えば、キャンプであるとか、今回でいう風呂であるとか、あとはグルメバーガーであるとか。そういったその掛け算した先のもの、ジャンル自体も、ある程度それによってドラマ化されることによって盛り上がるというところで、ある程度数字が取れるプラス、他への相乗効果も生み出すという意味で、かなり成功パターンとして、テレビ東京の中でも考えているんじゃないかなと思っていたりします。
うん。
うん。で、まあ他にもなんか、TBS の深夜枠で、同じような、ドラマで、結構、若い女性たち、アイドルさんとかタレントさんとかが出演しているドラマ、いろんな枠で、例えば、かけ狂いとか、さきとか、あとは、この前で言うと、令和、これ水晶学園だったかな、あの水商売の学校を描いた作品であるとか、その、登場人物的にはなんか近しいものはあるんだけれども、あんまりこっちのそのイヤドラテレ東でやったりイヤドラでは過剰な演出をしなかったりだとか、あとは過剰な演出によってこう出演者の魅力を損なうようなことはしないようにしている、よりその自然に見せるその出演者キャストさんたちの魅力をいかに引き出すか、まあ出演者プラスその掛け算した先のものもそうなんですけど、それをいかに引き出すかっていうところになんかフォーカスを当ててるんじゃないかなっていうふうに思っています。
うん。
で、そんな感じで、まあ、イヤドラの定義というか、イヤドラっていうのがどういうものなのかっていうのをちょっと説明させてもらったんですけど、今回ですね、じゃあ新たに、始まった2番組に、2つのドラマですね、そちらについてちょっと特徴というか、当たっていきたいと思ってますけど、ちなみにこれって、ポンさんって見られました?見てないっすよ、みたいな。
バーガーパン見ましたよ。
あ、バーガーも見ましたか。感想どうですか、うん、まあ、基本的にも、まあ、その、毎回、実際の、まあ、グルメバーガーっていう、今の、まあ、今までのね、ファーストフードのハンバーガーに比べると、どちらかというと、まあ、その中身、素材とかにこだわったりとか、作り方にもすごいこだわったりとか、あと、1000円、1500円台って、ちょっと高価格帯であったりとかっていう、グルメバーガーを、まあ、実際にあるお店まで、女性たちが行って、そこで食べて、でそこのお店の人との、まあ、コミュニケーションも含めた、人生模様を描くような作品になっていると思うんですけど、こちら、感想としてはどんな感じを受けました?
そうよね。癒しかどうかというのはちょっと、俺は分からなかったですけど、うん、なんつうんだろう。なんか、でも、ちょっと面白かったのは、
はいはい、
まあ、簡単なドラマで、お客さんとして二人組が来て、
うん、
で、店内の方も、まあ、今のところ二人組で、まあ、店長とか兄弟とか分かんないけど、まあ、
初回は男性コンビで、二回目は女性コンビでしたね。
そうそうそう。で、見てて気がついたんですけど、その実際のお店を使っているっていうのは、まあまさにさっきの定義というか、うん、まあ飯テロ系ではやっぱりその本物の風合いを使うとかね、その前その廃墟を旅するやつもありましたけど、はい、まあ本物を使うことの魅力もあるでしょうけど、
うん、
そのまあ店のリアルもあるんだけど、まあそれもそれとしてその何お客さん二人組のコミュニケーションと、
はいはい、
店側二人組のコミュニケーションが、
うん、
なんていうかな、直接つながってない感じっていうのがなんか面白く、うん、
実際には会話してないけどなんか脳内でつながってるように見せるみたいな演出してますよね。
そのまあその客の視点、お店側の視点っていうのを、
うん、
なんかまあ、あえてこうストーリーを作らないで断絶させる形で、はい、どういうふうな思いが動いてるかっていうのはまあ見れたんで、まあそれは他のドラマにはあまりないなとはまあ思うには思いましたね。
そこら辺、そっか、面白い。そうなんです。毎回、僕もこれ、グルメバーガー部って言うぐらいだから、なんとなくその、部活動的に少しずつ、話のつながりができて、うん、何らかのコミュニティに一体化していくのかなと思ったら、はい、
ラーメン大好き小池さんみたいなね、毎回行くみたいな、そういうね、
そうそうそうそう、なんか仲間ができたりとか離れてたりとかいろいろあるのかなと思いきや、毎回全然別のストーリーで全然別のグルメバーガー屋さんに行って、そこで起きる、まあ一応取ってつけたようなそれぞれの物語を描くみたいな作り方をしていて、
うん、
これを多分ね、ドラマとして楽しんでる人僕いないんじゃないかなと思ってるんですよ。
いやー、まあそれ、それで、
そう、さっき言った通り、これを見て、あーなんか楽しそうだな、美味しそうだなっていう、ただそれを見ているだけで、時間がかかる。それは僕らで言う、よく、まあ、普段ね、疲れてしまうような、ちゃんとしっかり見なきゃいけないようなドラマとか、特にネットフリックスかアマゾンプライムとかそうですよ。そういうドラマばかりを見ている人たちが、なんかもう、すんげえ仕事疲れてるし、なんかやる気はないけど、なんか、テレビで、害になるような番組を見たくないから、なんか録画してるので見とこうかな。でもこれからドキュメンタリー見るのもきついな、ドラマ普通の見るのきついなってなった時に、ちょっとこう、あ、これならなんか途中で寝てもいいし、途中で何か作業しながらでもいいし、みたいな感じで、ただただこう癒されるドラマっていう、僕はこれが感じがするんですよね。
なるほど。
でも、それなのにかかわらず、さっき言った通り、このグルメバーガーを扱う、しかも実在の店舗に来るそれを扱うことによって、人間というか視聴者たちはそれを食べたくもなるっていうプラスアルファにもなりうるし、この番組自体のある程度こう枠として、まあ初回特にその日向坂46の佐々木美玲さんとか出演されたりとか、まあ初回は結構有名で、まあ2回目の方特に僕、ほとんどの登場人物の、役者さん知らなかったので、なんかそこら辺も攻めてるなと思ったんですけど、それでも、まあ見させるだけの魅力が一応グルメバーガーっていう掛け算によって、あるっていうところで、まあドラマとしては成り立ち、視聴者としてもある程度稼げるっていう狙いがあるんじゃないかなと思ったんですよね。で、かつこう、まあ、あまり名前が知られてない、僕が知らないだけかもしれないですけど、僕は結構幅広く見てるつもりではいるので、その中でも知らない方たちの中で、まあ、これからね、売り出していきたい、役者さんたちとか、あとは小劇場のね、脚本家さんとか、今回2回目、拙者マニュアルの村上大輝さんかな、が脚本やってたりとか、結構そういうところから、まあ、これからテレビドラマ、映画含めて、活躍の場を広げたいと思っていらっしゃるような、まあ、キャストを起用しているっていうところでも、ある種チャレンジングな企画だけど、ある程度の数字も見込めるような企画なのかなというふうに思っています。
うん。
うん。そんな感じの、だから、まあ本当に見てるだけでいいし、なんかグルメバーガーも、あ、いろんな種類あるんだ。これを単にこう、例えば王様のブランチとかで続けて紹介してもなかなか記憶には残らないけど、あ、なるほど、こういう作り方をしてて、こういう思い、まあ、どこまで真実かわからないですけど、こういう思いで作ってらっしゃるんだなっていうところは、残ったりするので、すごくいい企画なんじゃないかなと思っていたりします、うん、逆にですね、全く今のところ魅力がわからないのはフロガールというですね、うん、誰だっけ、桜井日奈子さんかが主演している、まあ、フローを楽しむドラマなんですけど、なん
か初回は。銭湯ってことですか？
いや、家のフローなんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。初回はなんか、バスボムを、こう、しっかり作って、いかにそのフローライフを楽しむかっていうところで、うんうんうん、なんか一応その、桜井さんが勤めている会社の人とかとの、まあ、人間関係みたいなものをゆるっと描きつつ、で、そこで、後輩かなかなんかと喋った時のアイデアを生かして、さらにそのバスボムがカラフル、ピンク色になって、なんか花びらがちょっと出てくるみたいなものがあったりとか、みたいな、
うん。
ちょっとその、まあ、DIY 的な、フローの楽しみ方の DIY 的なものの、ドラマにはなっているんですけど、
うん、
まあ、これも、だから何も考えずに、ああ、桜井さんがこう、フローを楽しんでるっていうのを見る分には、なんか癒しがあるのかなっていう、僕はちょっとわかんないですけど、僕、
うんうん、
そこら辺の、ただそのこれをフロガールという風な枠をつけているけれども、これが男女逆にさせても成り立つのかなみたいなのをちょっと考えてしまうところではありますかね、っていうところではありますね。 なかなか風呂ボーイでこれでドラマにしようと思うかなと思うと、まだそのテレ東の深夜帯のちょっと古臭いイメージもあったりするのかしらんと思ったりする。まあ、うん。そういう意味で、ちょっと手抜き感は否めないけど、うん、ニーズはあるんだろうな、みたいなところは分かったりする。
これにさ、どうなの？好きなの？
女子グルメバーガー部については、うん、好きかもしれないですね。これはちょっと見続けてみようと思えるものになって、うん、それは、まあ、孤独のグルメとかの延長にも近いのかな。で、孤独のグルメもね、一人のおじさんのある種僕はあれも癒し系だと思ってる。それはターゲットはまた違うところにあるのかもしれないけど、癒しドラマだと思ってるので、それの延長としては、いい企画だなと思ってるんですけど、風呂ガールについては、今のところですよ。今のところはまだ、別にバスボム作りたいと思わねえしな、みたいな。これから先、もしかしたら何らか自分の金銭に触れるような風呂の工夫みたいなのが出てきたりするのかもしれないですけど、今のところはまだ、それが見えてこないなっていう感じですかね。
なんか、ちょっと、最後にこういうこと言うと何なんですけど。
はいはい。
なんか、俺、癒しっていうのはすごく悩ましいなと思っちゃって。
うんうん。
まあ、すげえ昔で言うとさ、やっぱり猫が好きっていうさ、なんか、
も
たいまさことか、
三谷幸喜、
小林さん、そうそう、出てたドラマがあって、室井滋とかね。
三谷幸喜、小林さん出てないですね、脚本ですね。
うん。で、その、まあ別に、まあこういう、ここがもう非常に問題なんですけど、まあ、美人が出てるとか、可愛い人が出てるとかっていう、まあ、それはそういう、ある種の言葉ではない人たちが、うんうん、まあすごく魅力的とか、ぼやぼや生きてるのを見て楽しいみたいなのがあって、
うんうんうん
うん、で、グルメバーガー僕も面白くは見てたんだけど、
はい、
なんかね、ちょっときつくなってくんだよね、なんか、だんだん。はい、それは、
うんうん、
描かれてるもの側じゃなくて、やっぱ俺の方にきつさがあるっていうか、
はいはいはいはい、
つまり、いや、だから本当にこれがさ、孤独のグルメだったらいいのよ。
うんうん。
なんか、おじさん可愛いっていう言葉を、まあ、なんていうか許されるのかなと思うけど、
うん。
なんか、可愛い女の子が飯を食ってるのを見てる俺って一体何なんだみたいな。で、これを癒しとかって、なんか、ツイッターで投稿するのとか超嫌だなとか思って。
わかる。うん。
だから、なんか、だから、でもこうなってくるとさ、でもそういうものって多いじゃん。その、例えば、男性アイドルが、ね、こう優しくしてくれるとか、はい、あと犬とかさ、うんうん、猫とかさ、とにかくその癒しっていうものは、すごく納得感があるがゆえに、はいはい、あまりにもその正解に近すぎて、
はいはい、
なんかそれって、まあ、ある種の、マーケティングじゃないけど、答えこれですよね、うんうん、みたいな感じがするから。
うん、あ、興味ってマーケティング的だと思います、
だからね、なんか、その間を、ね、だから、これと組み合わせるのっていうのならわかるけど、なんか実に正解っぽいことをやられちゃうと、
うん、
なんかその、俺、気持ちが悪くなる自分が、なんかこういうのを眺めてる俺がね、はいはい、癒しっていう言葉ってすごくなんか、欲しているがゆえに、
うんうん、
なんか、座りが悪いなっていうのがあって、うんうん、そういう感情はね、ちょっと僕は芽生えましたよ。
これあれなんですか、僕も最初はこれを僕は萌え系ドラマっていう風に名前を付けようと思ってたんですけど、
はい、
それはそれでなんかこう一括りにしきれないなと思うんですよ。アニメとか漫画のジャンルにおける萌え系っていうものとはちょっとそのドラマにおける立ち位置っていうものがまた違うバランスのものだな
と、多分ドラマで言うとアニメで言うと日常系っていうことだと思うんだよね、うん、特に何か変わるわけでもなく、うんうん、変化がない日常の中を
それぐらいちょっと
うん、楽しく過ごすかっていう枠組みで言えば、うん、まあ、近しいし、そのモチーフが、音楽なのかとか、
うん、
まあ、なんだろうな、アニメーション制作なのか、まあ、多少ドラマはあるにしても、うん、そういうお仕事系ってのはね、そういう生きてる姿を描くっていうだけのことですから。
なんか日常系っていうところで言うと、まあ、それこそ、まあ、この後でもゆるキャンの話とかしようと思ってたんですけど、まあ、ちょっと長くないしてもいいかな。 ゆるキャンというドラマが前の前のクールかなにやっていて、これはまあキャンプをする女子高生たちの物語、うんうん、まあキャンプ部みたいなのを作って、いろんな場所でキャンプして、そこで友情関係を育む。でもそれにはリアルな場所とかはあんまり絡まずに、どこか特定の場所、まあもちろんもともと原作がある作品、漫画原作があってアニメ化もされていて、かなりの人気作品をあえて実写化したというところの作品だったりするんですけど、うん、それと同時期に、女子高生の無駄遣いという作品があって、はいはい、こっちはどちらかというと日常系というふうに漫画ももともとは定義、ジャンルに入れられていた作品で、それをまあドラマ化したものだと思うんですけど、それに比べてもかなりこう、うん、なんて言うんだろうな、ゆったりとした空気感、それこそ四つ鳩とかも日常系って呼ばれますけど、ああいう空気感というよりは、ちゃんとその現実の空気感の中で、でも明確にこうドラマとしてものすごく人間描写に力を入れたりはしてないっていうところで、ちょっとまた日常系とも違うもんだなと思ってたりするんですよね。どちらかっていうと、同じキャンプネタでも日常系に近いのは、僕は一人キャンプで食って寝るっていう前のやつ、あれとかはなんかすごく時間の余白を持たせて、ずっとなんかドキュメンタリックにこうゆったりとした時間を見せるっていうのでは、そっちの近いんだけど、ゆるキャンもそうではないんじゃないかなと思ったんですよね。
なんかでも既視感があるのは、きっとそのドラマ仕立てのテレビ CM みたいな感じに近いからだろうね。
そうですね、まさしくまさしくそうかも
しれない。だからその、うん、王様のブランチで、あの長、長尺で、一、うん、つのバーが紹介できないじゃないですか、さすがに。
はいはいはい。
やっぱちょっとそこお姫様やりたくなっちゃうみたいなところがあるじゃない、うん、ちょっとフリーな俺の。だけど、そこでやっぱり、ごめんなさいね。きっちりバーガーのそのチーズがとろけるところとか、うん、長尺で眺めさせるには、やっぱああいうドラマ筋が良くて、で、そうするとなんかどっかで、うんうん、最後に日産で出るみたいな、そんな感覚が。
はいはい。
まあだから、それをね、思い起こしてしまうという意味もあるのかもしれないけど。
あ、でもそうですね。まさしく言えてみますね。確かに CM っぽいんだな。
そう、まあまあまあ、まあ、それがね、悪いわけでは全然、まあ、ないことはないんですけど、
うん。おそらくグルメバーガーから金もらってないですからね、あれね。
まあまあまあね。うん、はいはいはい。で、ごめんなさい、ちょっと、その、先にあるんですね。
あ、まあでも、そろそろ終わりです。あ、まあ、ゆるキャンがあって、あとは、新米姉妹の二人ご飯っていう、うん、女優さん、山田杏奈さんだと、大友カレンさんかな、が二人が、兄弟かな、ちょっと複雑な関係の兄弟で一緒に住んでて、そこでなんかいろいろ料理作ったりとか、お弁当作ったりとか、あとは、それぞれの学園ドラマが描かれたりみたいなものがあったんですけど、うん、結構、どちらかというと演技派というか、いろんなね、映画とかで活躍しているお二人を起用してるにもかかわらず、なんか全然ドラマとして物足りないし、料理ドラマとしても、なんか料理ドラマとか料理を描いた作品としてもあんまりピンとこないんだけど、なんか見てられるっていう感じの、たださっき言った通り、ポンさん言った通り、そのルッキズム的な指摘、このなんて言うんだろう、この人たちがいわゆる綺麗な人可愛い人じゃなかったらば、それが見てられないのかどうかっていうのは、ちょっと僕は試してほしい気はしてるんですよね。なんていうか、これだからいいんじゃんっていう、そうじゃない人だったらどうするのっていうのを視聴者目線で提案するのは、なんかそれはそれで違うというか、それも自分自身視聴者側にルッキズム的ななんか差別心があるような気がしていて、なんかテレ東さんなり他の局でもいいんですけど、同じような枠で全然そうではなく、いろんな多様性に溢れた人々をこう描くドラマみたいなのも作ってみてくれると、それはそれでなんか楽しめるんじゃないかなとは思ってたりするので、ちょっとそこら辺は もしかしたらそれはネットフリックスとかにあるのかもしれないんですけど、ちょっと楽しみではあるかなと思いつつ、まあ、あとはそうだ、さっきもちょいと言いましたけど、男性枠でいうテレビ演劇サクセス層2、これはもう、僕にとってはちょっと寒くてちょっと仕方がないとか、本当に見るに耐えないんですけど、なんか、若い俳優さんとか声優さんとか、あとは 2.5 次元系の方々とかが、こう、わちゃわちゃコント仕立てで、まあ、劇場でやってるようにも見せるような形式ですよね。この形式でやってるのとかも、なんか、そういうファンの方々にとっては、ターゲットを絞ったイヤドラでもあるのかなとはちょっと思ったりもしたりしてますね。
うん。
まあ、そんな感じで、まあ、いろんな作品、特にテレビ東京の深夜帯で僕はピックアップして、他にも、あの、局とかでも、もしかしたらやってるかもしれないんですけど、ピックアップしたこのジャンルとしてのイヤドラっていうものが、あの、これからね、まあ、僕は別に、このジャンルについて肯定的でも否定的でもなく、こういうものはあるよねっていうふうに、あくまで定義づけたりしすぎないので、こういうものがどういう掛け算で、これから先、グルメとか、風呂とか、そういうもの以外にもね、いろいろ文房具とかもしかしたらあるかもしれないですし、いろいろな掛け算の先を展開するのも楽しみですし、さっき挙げたように、その人的なね、いろんなキャラクター、いろんなタイプの人たちを、こういう枠である程度の数字が見込めそうだからこそ、もうちょっと試してみてほしいな、なんてことを思ったりしております。
はい。
はい。あ、ちょっと長くなっちゃいましたかね。まあそんな感じで、ちなみに最近ポンさんは何見てんですか、ドラマは。
いや、だからまあとりあえず半沢直樹を見ようかなっていうところとか。
あ、まだ見てはいないですか。
そうね、なんかもう、うん、もうなんか事件だよね、なんかだけどね、いろんなことが情報が飛び交ってくるから、もう見る前からいろいろ考えてるよ俺は。
22% とかですもんね、確かね。
あ、そうなんだ、すごいですね、うん、
そんぐらいですか。
まあまあまあ、あとまあちょっと古いものを見てますね。古いもの。
例えば
そのなんかほら NHK の深夜とかにやってるやつとかさ。なんか、
ああ、ちょっと前のやつですか。
そうそういうやつね。なんかあの松本清張とかね。
ちょっと前じゃなかった。全然前だった。はいはいはいはい。そこら辺、そう、じゃあまあそれ次回以降なんか何かしらあのピックアップしたいものがあったら。それもちょっと前のやつちょっと難しいことですけどね、最近見てる半沢直樹含めていろいろちょっとまた、ジャンルを考えてみようかなと思っております。
はい
はい、ということで今回ですね、週刊ドラマ語りではテレビ東京の深夜を中心としたイヤドラについて紹介させていただきました。お送りしましたのはオレンジと、
あのグルメバーガー部を見終わって次何見ようかなと思ってで見たのが、NHK の松本清張シリーズ獣道で、まずいきなり石橋蓮司が刺されるってシーンから見て、いや俺同じドラマだと思えないと思って頭抱えたっていう話もありますけど、皆さんはいかがでしょうか。ポンでした。
タネラジ、また。